はい、今日はマタイの福音書26章の69節から75節まで、マタイ26の69から75節までです。ここの内容大体、皆さんご存知なので、読むのも今日時間がないから略しましたが、ここでですね、ペテロの言ったこと、一人の女中、これは一番力も何もない一番の下っ端の女の人が来ていたと言っても、その声で恐れて何かわからないとまで言ったと。また別の女中と、これは男の人ではなくて女の人で、一番下っ端の、まあ、女中とありますけど、こういうふうな女中にも女奴隷ということもしばしばたくさんおったもので、こういう仕事をしてたわけです。この人も一緒にいたと。イエス様と一緒におること一番の幸いであったけれど、そんな人とは知らないと、一緒にいたこともないということです。でまた別の人たちが寄ってきたら、確かにそうだと三度も念をして言われたけれども、ペテロは呪いの言葉さえという非常に強い言葉でして、そんな人は絶対に知らないというようなことですね。誓うと、呪いのような言葉まで言って誓い始めたと。ここでですね、人間というものがどういうものかっていうことがわかります。それは前も言ったように、このペテロの言葉ともう一つ、26章の33、34、35を読んで比べます。ですか、26章の33から35ですね。ペテロはですね、みんながあなたにつまずくっていうのは信じられなくなるようなことがあっても、私は決してそんなことはない。たら、これはアーメンと、いや真実を言うと、三度知らないと言うだろう、言う、これ言うだろうではなくて確実な予言なので、この訳ははっきり言って間違いなんですね。知らないと言うということです。これは前も言って、残念なことに訳者の中で日本語の文法をはっきり知らない、ギリシャ語とか知っておっても日本語の文法を知らないという方も多いで、実際に全国集会でそういう未来形未来形と、日本語のないのに言って、後で私が日本語には未来形ないからあのようなこと言ったら間違いでしょうと言ったら、それ知らなかったと、日本語に未来形がないと知らなかったというふうなことだったんですね。まあ驚くようなことですけども、そのことが実際によくあります。だろうのうは日本語では意思か、こう行こうという時のうですね。それから雨が降るだろうという未来、推測しかないんです。推測と意思しかないから未来形ではないんですね。だからこのとこだったら、このままでは多分知らないと言うだろうと、こういう意味になってしまうんです。多分知らないと言うだろうというふうな意味では決してないんです。はっきり見抜いていってるんですね。から、だろうのうは推測やで、こういうふうに訳しちゃいけないので、他の訳はみんな言うというふうにしてあるところですね。三度私のことを知らないと言うのだと。確実にそういうことを予言したわけですから、多分そうだろうのうは推定か意思しかないから、この場合推定になってしまいますが、それでは間違いになりますね。だその時、一緒に死ぬ、要するに殺されることになっても知らないんだ、決して言わないと。こういうふうに決して言わないと、こんなに強いはっきりした意志があったわけです。従おうという強い意志があった。けれどもその意志は粉々に消えてしまったわけです。もう一つのペテロの非常に重要な言葉がありますね。それはマタイの16章の15です。マタイの16章の15、16です。マタイの福音書の16章の15、16。イエス様が、私は一体何者だと思うかと、 これはかなり遠いですね、フィリポカイザリアというところに行って、そこから石灰岩の洞窟のと突然水が大量に湧き溢れて、それがヨルダン川の重要な水源にもなっているわけです。一つに、そういう遠いところまで特別にかなり山の丘陵地をずっと登っていく、私自身も二十数年前に行って強い印象に残ったところですけども、わざわざそういうところまで行ったんですよね。私が何者と思うかと、どこでおったってすぐに法で問えるとか、特別な時なので特別な場所まで連れて行ってこういうふうに言ったんですね。そうしたらペテロは、あなたはクリストスと、こう以前の訳ではクリストスというギリシャでキリストと訳してましたが、この場合はまだキリストと訳するとただの名前のように思う人がおるので、クリストスはメッシアというヘブライ語の本来の意味なので、それがメッシア、救い主だと、予言されていた救い主なんだというのを終わりに来ると言われた。そして生きている神、神と本質同じだと、神のことは神と同じという意味ですね。だからそのことはですね、人間の考えや学問や習慣経験からではわからないと、このことはイエスは神と同じだと、こういう意味なんですね。これ神のこと、神の子だと言ったら神を汚していると言って死刑だと言われたぐらいに、神様が作ったものという意味ではないわけです。神様を作ったものは植物も動物も岩も何も全部そうです。そのような使い方はされていなくて、聖書においては神のことを言えば神と同じ、本質が同じという意味で使うわけです。それに日本語の使い方といろいろ違うわけですよね。その点がやっぱり日本語にするとイメージが、日本語のイメージがこう先立ってしまう。だこれは人間ではないと、人間的な学問や研究ではないと、天の父が表した、啓示したということなんですね。でこのように特別な啓示、その啓示の上にエクレーシアを建てるんだとということです。で実際にそうなってきたわけですね。キリストは本当に神と同じだと、その啓示を受けて信じた人が集まる、広がって、そしてそれがエクレーシアだったわけです。カトリック教会では実際ペテロがそのカトリック教会の最初の人で、それが一番初めなんだというふうに言ってますが、そう本来そういう意味ではない、人間の上に立ったりしないわけですね。キリストの上に立つのであって、キリストのが何者かというものを示された上に立てられるわけです。その集まり、まあ、こういうふうにですね、ペテロに関しては非常に重要なこの三つのことあるわけですね。誰もわからなかった、ユダヤ人の学者もわからなかった、経験ある人もわからなかったこと、ただの漁師だった、もう本も読む本なんかないわけです。だから本読む必要もない、そのような人でも啓示を受けたら、ここにはっきりとですね、イエス様が認めたように、イエス様というのはずっと予言されていた救い主であり、神と同じようなお方なんだと、ということなんです。そのようにはっきりと啓示を受けた人で、しかも人間の意志も強固だったわけですね。殺されてもついてきますとまで固い決意を持ってた。その二つ、これ両方必要なわけです。今の私たちも。まず啓示を受ける。イエス様は単なる人間の偉大な人ではないと、神と同じだと、それは聖書の書いてあるからです。人間の作った教義とかいうものではなくて、聖書にあるからそれを信じるわけですね。あんまり知らない人がですね、それは人間の作った教義だなんて言うけど大きな間違いですね。人間の教義ではない、聖書、神の啓示はそう言われていることです。それを受けて私たちも、ここにおられる方々も当然ですね、イエス様は普通の人間と違う、要するに神と同じだと信じるはこそ続いて習慣に来るですね。それから次はですね、こうなると相当差が出てくるはずです。どこまでイエス様に従おうとするか。昔からですね、このペテロに本当に殺されても従っている人たちはたくさんおったわけですが、周りの人がちょっと悪く言われそうだから、いやキリストのことは知らないと言おうと、これはキリスト者でも本当によく起こる、 私が26年間の教員生活で3人のキリスチャンがおったけども、3人とも隠していたということだったんですね。残念なことに。たまたまキリスト教書店で会って、え、あなたクリスチャンって言ったら、そうなん、でも黙っとってよっていう。もう一人の人は同僚で最後の学校の。いつも命の水配っておったわけです、全教職に。それも変わらずですね、2年間したつもりなんだけど、一切私もクリスト者だと言わなかった。たまたまその行ってる教会の何十周年の記念で、私も少々関係があったから、記念の冊子を送ってきたわけですね。ここに写真が載ってるからびっくりすぐに行って、あなたここの教会にクリスチャンだったんですねって。そうなんですっていうわけですね。そういう無状態です。もう一人の人もある時に言ったら、このようにですね、知らないと。それはなぜなのかっていうと、ある人が、この時に言ったその三人のうちの一人が、先入観を持たれたら困るからって言うんですね。逆ですよね。先入観。あの人クリストだったら、それに真面目できちんとしたことをするのが当たり前だと思われそうだと。何か良いことをしても当たり前だろう。クリスチャンって言うんだったら当たり前だろうと思われたら損だっていうわけですよね。でもそれは逆で、キリスト者だという先入観を持っとってもらえたわけですよね。良い先入観になる。それによってですね、別の目で見られたと、それこそ甘んじて受けたらいいわけです。損してやっても。それは当然なわけですね。今だったらそんなんクリスチャンだって言ったって飛ばされたり殺されたり決してしないです、今の日本では。中国でうかうかやったら今でも逮捕されるわけですね。昔は本当にキリスト者だというだけで、天皇は人間だと、平和主義を唱え、戦争をやめんかっただけでも非国民として捉えられて踏んだり蹴ったりと、ものすごい目に遭わされたということがあります。そういうことで、この二つのことですね。それで、このように強い決意を持っとっても、なおですね、私たちはそこまで強くないけど、それでもなおですね、このように今日のところに、全然知らないと言ってしまう。知らないかのようにでも行動することよくあるわけです。ペテロと同じでなくても。まあ日曜日もそうですよね。日曜日は基本的にはキリストの礼拝の日なわけですね。それがこの世のことを重んじていくと、それは周囲の人は、この人はキリストの日曜日安息日のことは本当に知らないような、その日においては知らないふりをしてきているということになるわけです。そういうことを明かしていることになりますので、そういうふうに、そんなことも言っていくらでもあることです。ですね、真実を重んじる。これはキリストだと。でもその真実なくて、ついついですね、真実を言わないで、嘘のようなことに従ってしまったら、それはキリストの真実を知らないといったようなことになる。愛が本当のキリストの本質だと。でも、私たちはしばしば愛を持てないと。ついつい、冷たいことを言ってしまう。それもキリストの愛を知らないかのように行動するわけです。そんな風にここでペテロは知らないと。嘘を言った。ああ、ペテロはこんな人だったと思ったけど、我々もキリストの愛や真実を知らないかのように振る舞うことはいくらでも起こっていると。そのような弱さ矛盾を神様から見て、ただ信じるだけで許して救ってくださるということなんですね。そういうふうに全てを見抜いた上で救ってくださるのは、神様キリストだけだということで、私たちは思っていきたいと思います。はい、以上です。